はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。
自助、共助、公助っていうのは、かつていろんな共同体にあった行動原理なんやね。で、決して新しい考え方ではないっていうのはみんな知ってる？
ん？でもその自助、共助、公助って最近なんか言い出したことではないんですか？
いやいや、実際には阪神淡路大震災の後誰かが考えて言い出したように思われてるんやけど、実は江戸時代まで遡るんですね。
あらら、
そうなんですか？
そこは部長、私が。
またええとこだけ持っていこうしてして
眉毛そんなん知ってんの？
あ、私ね、会社で歴史研究同好会っていうのがあって、実は そこにこっそり潜り込んでるんです
そんなんなんかマイナーな同好会に入ってんの？
そうなんです。
僕また飲酒同好会かも。
あ、そこ の
そっちは部長やんね。
そ あ、そうですね、そっちは部長なんですけれども
私それの部長やね
あ、そうね、部長。
そういうこと
か。でそこの二次会で繰り出すのがここのお店なんです。
あ、なるほどね。あ、ついでできたわけね、ここのお店ね。
いやいやいや、ここに来るためにその前段階で。
あ、なるほどね、
はい。いや、遡ること江戸時代になるんですが、江戸時代に疲弊した藩の財政を立て直したことでも知られている出羽の国、米沢藩の第9代の藩主、上杉鷹山さんですね、この上杉鷹山が上杉藩の運営の基本にしたもの、それが先ほど話に出た自助、それから共助、公助なんですね。
上杉藩、まあ上杉藩じゃない、米沢藩の上杉って言ったら、あの有名な上杉謙信ゆかりということやね。
そういうことやね、
はい、そうなんです、米沢藩はですね、長年こう失政を続けた結果、深刻な財政難に陥ってしまいまして、そんな時に第9代の米沢藩主となったのが鷹山なんですね。で、鷹山は直ちにこの藩の窮状を理解して、藩政改革に取り組んだわけなんです、で、そして藩の復興に取り組んだわけなんですが、鷹山は君主というものは民の父母のようではなくてはならないと考えたんです、
なるほど。
お父ちゃんとお母ちゃんやね、
はい、で、親がね、こう思う心を持って領民の心を思う、そして国を立て直そうとしたんですね、で、そのために鷹山はもう自分が質素倹約をするんだっていうことを誓って、お殿様なのに一汁一菜の食事で、そして武士でありながらも刀をね、桑に持ち替えて働いたんです。これすごいでしょ、
すごいな。
刀っていったら武士の誇りじゃないですか、はい。そして多くの新しい産業の開発にも力を入れたんです。アメリカの大統領でケネディさん、ジョン・ F ・ケネディさんっていらっしゃるじゃないですか。で、ケネディさんが日本にいらっしゃった時に、日本人の記者から、尊敬する日本人は誰ですかっていうふうに質問されて、鷹山上杉って答えて、記者団をね、びっくりさせたっていうような逸話もあるんですよ。それから鷹山の残した言葉、これ鷹山だって知らずに知ってる方もきっと多いと思うんですけど、
どんなこと？
なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけりっていう言葉、ご存知ないですか？
これは上杉鷹山の言葉やったよね。
そうなんです、
ごめん、こっから言わせてくれる？
あ、はい、
その上杉鷹山が藩を立て直す大改革の根本方針、それが三助ということなんですね、で、自ら助ける自助、近隣が互いに助け合う互助、まあ共助のことですね、それから藩が手を差し伸べる扶助、これは公助のことになると思うんですが、藩主が自ら先頭に立って三助を実行したということで、財政危機に瀕していた米沢藩は立ち直って奇跡的な大改革が成し遂げられたという話なんですね。ほう、
はあ、素晴らしいな。まあ、よく分かりましたけど、それとこの防災との関係っていうのはどういうことですかね？
その三助の精神が実際に防災として役立ったのが天明の大飢饉
でした。天明の大飢饉ね。
じゃあそこから私が。
またかい。
はい。美味しいところは私が。あの米沢藩が行った婦女として公女ですね、うん、として藩士領民の区別なく、うん、1日あたり米3合を支給しておかゆにして食べさせたんですね、
うん、
で藩主の鷹山それから上杉家の全員も領民と同様に3度の食事はおかゆとして、うん、それを見習って、まあ、お金持ちの裕福な人たちも貧しいものを競って助けたということなんです。やっぱりあの自分だけとか誰かがやればいいっていうんではなくてみんなでやるっていうシステムを作っておくっていうことは何か起こっても立ち向かえるっていうことですし、それがこう安心安全安心のシステム作りっていうことが構築されていくっていうことなんですよね、
うん
うんう
ん
う
ん、
まあ実際防災対策には災害が発生する前の予防対策、それから発生した時点の応急対策、そして災害後の復旧復興対策の3段階に分けられるんですね。でそれのいずれも自助共助公助の3つの力が必要であり、どこに弱点があっても十分な効果を得ることができないんですわ。
なんか弱点になるとこ知ってんねんけど、
う
ん、
そうそう、もうマスターも知ってんねん。もう思いっきり弱点ありそうやわ。
言われへんな、
うん、いやいやまあ、ね、
言うたってつくん。
え、いやいや、まあ今の話、まあ、自助はまあ当然ね 大切やなと思うんですけども、共助はまあ地域防災力を高めるために欠かせないものですよね、
うん
うん、まあ普段からやっぱりできていないことが、ね、本当にこの災害の時だけみんなで手を取り合ってこう頑張れるっちゅうわけがまあないわけですよね、
うん、ほんまにせやで、うん、なん災害が起きたから言ってその時にはやりますっていうのは絶対嘘やね、
うんうん、そうですね、
そうですよね、まあ、日頃からできてないことが災害の時だけできるっていうようなことはないですよね、
うんうん、まあ多分日頃からできてない人は何かが発生するとまずなんか文句からね、
そう
ね、始めよるんですわ。
そうなんですよね、まあね、その文句言う暇があるんやったら、ね、やっぱり自分のできることをやらんとね、うん、いけませんな、
まあ、そのためにも日頃から訓練練習付き合いいうのは大事やいうことですわね、
うん、そうやね、普段から自分の大切なものを守る気持ちがあったら乗り越えられることって多いと思うわ、
まあお互い様ってことですよね、
あ、うん、お互い様ってなんかいい言葉ですよね、
うん、
その言葉でこう、うん、いろんなことが解決するような気がしません、部長、
うん、そうやね、それとあの地域活動には楽しさっていうのも付け加えといてもらわんと困ったことになるんやね、
うん、
楽しさ、
うん、
うん、
まあ、うちのマンションではクリーン作戦の時にご褒美にジュースやビール、それからイカ焼きを提供して笑顔いっぱい疲れを忘れて乾杯っていうような状態になったんやけど、
うん、まあまあうちのマンションでもまあご褒美じゃない時もあるし、ない、うん、ご褒美じゃない時もあるけどもイカ焼き当然やってますよ、
うん、うちのマンションでもね、
ほら、
あのイカ焼きやってますわ、
え、マンションってどこでもイカ焼きやってるんですか。
いやいや、いやいや、
私らはグリーンシティのもんですね。
なんか追ってなかったな。
なんか、え、これグリーンシティの CM 番組ですか。
そうそうそうそうそうそう、防災番組じゃないね、グリーンシティの CM をやってる番組やと。今気がついたん。いやーかわいそうやな。だからこのマスターの店もグリーンシティの出張所やん。アンテナショップって。
アンテナショップ。
そうそうそうそう。ちょっとここで捕まえて防災に色づけて自分の大切な人を守るようなシステムをやね、一人でも増やそうと、
うん、
それか毎日店開けれっちゅうことなんねんけど、それはなかなかあのできひんと、
うん、
私は常々かねがね思っとるわけではございますがね、
うんうん、まあね、何事もこう楽しくみんなでやりましょうということにつきますね。
そうです、うん、何でも楽しくやりましょう。
前回お話しした、桜の時に出てきた
三色団子、
三色団子の話ですけど、花より団子っていう言葉がありますよ、ね、うん、花より団子の団子はやっぱり花見団子のことなんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、桜をめでるよりもお団子やお酒を飲んで騒ぎましょうと。
あ、
うん、やっぱり楽しさがないと受け継がれていかない、
うんうんうん、
っていうところがあるかな、
ま、花見っていうのが本来その前も言ったようにね、花を見るだけじゃなくて、そうそうそう、土手に集まって土手を踏み固めるという一つの隠された防災を継続させていくために楽しさを入れていったという、
そう、
まあ、話の中で、まあ、ところで今日なんで本日のお酒が腰の影虎だったかお気づきに眉毛様なられましたでしょうか。
鷹山の ゆかりの上杉家の、
うん
うん、
影虎って上杉影虎っていませんでしたっ
け。いましたよ。
いますよね。
長尾瀬やな。
長尾瀬北条でしょ。もともと
あれ
でこっち来て影虎の名前をもらったんじゃないですか。
あれやっぱり謙信なんちゃうかな。どっち
やったんかな。もともと謙信が影虎やったんですかね。
ごめん、あんまり公共の電波ではっきりせんこと言わんと。
これ公共の電波なんですか。
公共の電波のはずですよ。
え、これあのなんか町内会でやってるあの僕今までミニ FM やと思ってました。
失礼なこと言うとあかんで。
半径200メートルぐらいしか届かないでしょ。
いやいやいや、だいぶ飛んでます。
だいぶ飛んでる。
はい、
よーけリスナーおるんやから、そんなこと言ったら、
あ、そうなんですか。そうやね、車で走ってたらね、ようあのバンバンラジオのステッカーをね貼ってる車よう見かけますわ、うん、あれ嬉しいね。
嬉しいでしょう。
嬉しいわ。それとね、最近あのバンバンラジオ聞いてたらね、うん、なんかあの面白い CM の話をよくされてるコーナーがあって、
はい、
でついこの間も、まあ、何人かの方いろいろですけど、いやどこどこの CM 好きですわって言ってくれて嬉しくなるマスターがいましたね。でも最近ちょっとあのバンバンラジオね、あのそっち方面に走りすぎてないかなと思うんやけど、あのディレクターがだいぶあの暴走してるっていうことはないんですかね。眉毛さん
はそんなことはないと思いますよ。
あ、ほんま。
はい、
ほんま。
はい、
え、ほんまに。
大丈夫です。
あ、多分ね、あのなんかねタカが外れたから暴走してるっていう噂があってね。あ、まあ、そんなこともないということで、ま、あ、それと前にバンバンさんで教えてもらった、
はい、
緊急用の電話ね、
うん、
ああいうのも、はいはい、うちも頑張ってグリーンシティも災害時の優先電話ですかね、
そうやね、
もう頑張ってやろうかなと思ってやってるところですし、うん、まあこうやってやらさせてもらって、これただ時間が伸びてるから僕は無駄に喋ってるわけじゃないよ、ね、言っとるけど、うん、シナリオが今日思わず短かったからとかいうわけでも決してないからね。
、はい、
シナリオなんかないよ。
シナリオってありましたっけ。
いや、ないないない。話忘れてもだよ。だからあの防災って何やってね、最近よくまたお問い合わせあるんですよ、ほんまにメールで。やっぱり言うのはやっぱり自分の大切な人を守ることにつきますよと、
うんうん、
それとやっぱり生活防災をやることの大事さをね、おっちゃんは来週、マスターは来週大阪の豊中市に行って講演をしてまいります。
豊中のどこですんの。
豊中公園
服部緑地
市役所やったかな。ちょっとごめんなさい、市役所やったと思うんですけどね、
はい、
今ね多分06で電話かかっとったからね大阪からやと思うんですけどね、
うんうん、
頑張って。飲み持ってするんですか。
いや、飲み持ってしたいんやけどね、それは許してくれへんやろと思うんですけど。
いやな、
うん、ま、あのいろんな地域に防災を広げて、やっぱり何が防災をせなあかんかしつこいけども、自分の大切な人を守るために何をすべきかと考えたらすることが分かってくる。ところで眉毛ちゃん、あの、はい、もう凍ったやんね、消火器。もうマスターはこれもう2年ぐらい言い続けてんねんけど。
部長今度買ってください。
よっしゃ。
部長あのね、もうボーナスは現物支給で消火器。い
や今そう思ったんや。
なるほど。
消火器30本ぐらい渡しとくかな。
お、30本だ。そこそこボーナスもらってるやん。
3桁いきますやん。
あの賞味期限が切れたら交換にしてください。
賞味期限っていうの。
使用期限
で、 ではまた来月、この防災ショットバーでお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ここで次の音楽に入りたいと思いますが、
次の音楽、瞳はダイヤモンド、はい、松田聖子。
どんなでしたっけ。
瞳はダイヤモンド、
はいはい、
泣かないでメモリー。
え、それメモリーちゃいました。いよいよ違う。
コマーシャルで流れてましたよね最近。
え、そうなんですか。
あれ赤いスイートピ
ー。赤いスイートピー、
うん、コマーシャルなんか
流れてました。それ歌そのままや、うんうん、それと
と、バチュラーガール、
あ、
大竹栄一。
どんな曲、
ね、雨はよなんか
そんな、
雨は夜中過ぎ。
それはクリスマス
の、違うな、
歌ですよ。
今そんな出だしちゃってん。
バチュラーガール、
バチュラーガール前流したと思うんよね。
いや流してない
ですか。流してないですか。
はい、
流してないですよ、実は流してないんですよ、流してない。雨は壊れたピアノさ、
あ、そうですそうです、
ちゃんちゃんちゃん心は乱れた、
ね、あれ
どうぞ、
もう全部歌ってもらっていいですよ、
続きはウェブでとか
残っちゃう。ではえ、これで2曲ですか。
はい、
じゃあこの2曲をお聴きいただきたいと思います。よろしくお願いします。